みんな集まれ、ハッピーオーバ
はい、2月改めまして、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒川祐二のていうか神様って何でございます。
はい、
はい、今回も楽しく明るく元気よく参りたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、改めまして、前回はですね、
はい、はい、
道明寺天満宮の、
はい、はい、
宮司様にいただきましてお送りいたしましたが、
はい、
はい、今月からまた通常通りですね、神役古事記の朗読から改めて始めたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回だいぶ前になるんですけどもですね、
はい、
イザナギさんとイザナミさんが国を生んで、はい、無事成功したという話ですね、はい、でそこからイザナミさんが亡くなってしまいます。その前にですね、僕ちょっと思うところがありまして、
はいはい、
イザナギさんとイザナミさんが、
はい、
まあ、神生み国生みをした時に失敗したじゃないですか、
は
い
は
い、最初、
はい、
あの柱を回って、
はいはいはい、
でイザナミさんから声をかけたのがダメだったみたいな、女性から声をかけたから失敗したんだよみたいな、はい、女性的にどうなんですか？
いいやんって感じですよね。
それね、
はい、
例えばそのそれをこと天つかみっていう、その天の神のさらに上の神様に相談しに行くじゃないですか、
はいはい、
で相談した時に言われるんですよね、女性から声をかけたのがダメだったみたいな。ちょっと現代で言うならどういう感じかなってちょっと最近想像したんですよ。現代で言うならば、
うん、
相談しに行った時に何て言われるかなって、
うん、
女から声かけちゃダメなのよ、チャラい女って思われるでしょみたいな感じかなと思って、でその後に多分イザナギさんが、うん、多分言われ天上界の神が言われる、うんうん、あんた男なんだからしっかりしなさいみたいな感じかなそういう話なのかなと思って、要は今の現代で当てはめると、
うん、当てはめるとね、うん、でもそういう風に言うかな、
今の恋愛相談と変わらんやんと思って、
うわ確かに確かに
そういうことでしょ、だって、
うん、
LINE あんたから早く返しちゃダメでしょみたいな話じゃないですか。
あ、駆け引きですか？
それ記録してしばらく置いてから返しなさいみたいな
無理かも。
この時代から恋愛観っていうのは変わらないんだなっていうことを最近ね、こんなこの古事記を読みながらどうでもいいことを考えてで結局戻る結論は俺ってバカだなと。
いやいやいやいや、あのもうちょっと聞いてみていいですか？
はい、
自分から声かける方ですか？声かけられたらどうですか？
女性から声かけられたらねでもね、難しいね。
難しいってことはやっぱり自分からかけたいタイプ。
そうねでもなんかね、そこって難しくないですか？
あ、
逆に女性どうなんすか？やっぱ男から声かけられたい？
いや、声はかけられたい、
まあね、全員うなずいてます
。あのしかも深くうなずいてもらってるでも声はかけられたいけど気持ちは伝えないと、うん、ね、その一瞬が逃げるかもしれないじゃないですか。
それこどうするんですか？例えば相手がなんか脈あんのか何かよくわかんねえ、でもちょっとこの気持ちは伝えなきゃみたいな、やっぱ皆さんやります？
うんうん、あ、微妙な感じ。
あ、男ってバカだから基本的に気づかないんですよね、
はい、
基本的に。でもそれで声をかけてもらって、はいはい、あ、ごめん気づくの遅くてみたいな、
うんうんうんうん、
俺は何の話してんすかね
いやいや恋愛相談です
今日何の話してんだろうい
やいや恋愛相談で、
はい、まあ、イザナミさん、イザナミさんがこんな話に前になりましたけどもですね、はい、じゃあちょっとまず朗読をいこうと思います。
あ、はい、
まあ、イザナミさんが亡くなってしまいました、
はい、
P37、
はい、
37ページからですね、まあ、イザナミの死 ということで、はい、無事国生みという大事情を成し遂げたイザナギとイザナミだったが、なんといっても彼らは若い。そのあふれ出るエネルギーは国土を見落とした後でもとどまるところを知らず、大地の次は新たな神々を生み出し始めた、
うん、神々ですね。
これってもうイザナミさんってグレートマザーですよね、完全に、
うん、
めちゃくちゃ産んでますもんね、
うん、
もうちょっとこれみんなイザナミさんに感謝した方がいいんじゃないかなって思うんですよね。なんか
ああなるほどね。
だってめっちゃ声でかくなりました、ね、
今だって
急に声大きくなりましたね、はい、だって思ったんですよ。だってね、こんだけ産んでんのにイザナミさんのイメージって黄泉の国のイメージしかないでしょ。
ああ
振られた女みたいな。
振られた女ではないけど、
でもないけど、黄泉の国、黄泉の国になってしまいました。それって理不尽じゃない。こんな産んでんのに、
こんな産んでるのに、ね、
なんなら神の船とか産んじゃってんすよ。神が乗る船とか。
まあ確かに
船埋めます。
船は埋めません。
産んでますからね、イザナミさん。
まあ確かに。
いやでもね、僕なんかついついその神様って自分自身の感情とまあ映し込んでしまう部分があって、悲しいだろうなって思う時が結構多いんですよね。イザナミさんしかり、岩永姫さんしかり、そしていつも悲しい思いする女性っていう、
どうなんですか、多分この産んでいく段階で言うと、はい、女の人産んだからすごいねって思われたい女性は多分いないと思います、はいはい、でどちらかというとそういう女性を支えてくれる男性がしっかりいてることが嬉しい、うん、でその産んだ子たちが育っていくことがすごく嬉しいと感じるのがきっと女性やと思います。
なるほど。じゃあそういう形でこの産んだイザナミさんはその後どうなるのでしょうかね、うんうん、はい、じゃあ続いてまいりましょうか。はい、国生みという大仕事を果たし、しかも多くの子宝にも恵まれたイザナギとイザナミ、生み出した神々たちも地上界でそれぞれがそれぞれに役割を果たしていた、うん、言った通りじゃないですか。なりましたね。
いや知ってたのかな。
ただですね、はい、ここから、はい、安心してそう思いふっと笑ったイザナギの耳を切り裂くような声が突如聞こえてきた。どうぞ。
ギャーン。
はい。一瞬にして黒雲が空を覆い、ざわめきがそこかしこから溢れ出した。聞き覚えのあるこの声はイザナミ。そう、声の主は確かにイザナミだった。間違えるはずのない生涯を共に過ごしてきた愛する女性。そのイザナミの尋常じゃない叫び声におぞましいほどの嫌な予感が心中を駆け巡る。まさかイザナミは最後の神弓を控えていた。この神弓を終えることができたなら、自分たちはもう後進に道を譲り、天上界から地上界を見守る立場に変わろうと考えていた。そう思っていた矢先の出来事。はい。強い勢いで宮殿の扉を開けると、中から猛烈な熱風が襲ってきた。目も飽きられるほどの熱気が平時を渦巻き、その中心にイザナミらしき姿が目に入った。イザナミ、イザナミ。着ている着物の両袖で顔を覆いながらイザナミのもとに駆け寄った。そこには大やけどを負ったイザナミと、そのそばに燃え盛る炎に包まれた赤ん坊の髪が横たわっていった。この子のせいですね。
ね、結果的にはね。
でもこれはね、あるものの比喩だと言われておりまして、
うんうん、
比喩、
はい、
例え話ですね、うんうん、要は火が生まれたことによって、うん、諸刃の剣を生んでしまったという。
あ、
要は火が生まれたことによって鉄が生まれるんですよね。
あ、はい、
鉄が生まれて剣が生まれるんです。武器が生まれるんですよ、
うんうんうん、
武力が生まれるんですよ、
うんうんうん、
そして母が命を失うんですよ、
うんう
ん、火が生まれたことによって、それは人間のある意味成り立ちというか歩みをここで表しているんじゃないかという。当然火によっていろんなものが生み出されたんですけども、同時に大切な何かを失ってしまったんじゃないかという。さっきはバカみたいな話をしてましたけども、
いや
こんな真面目な話もしながら、ただ亡くなってしまったわけですね、このまま。ただ死にそうになりながらも様々な神をイザナミは最後まで産んだわけです、
はい、
ただそこがですね、はい、 イザナミ、イザナミ、うわーっつって、イザナギは泣いたわけです。
はい。
徐々にぬくもりを失っていくイザナミの体にすがりつき、国土を揺るがすほどの大きな声で泣きわめき叫んだ。行かないでおくれ、行かないで。そこにはもう自分の泣く声以外の音はなかった。色もなかった。あるのはただ灰色に包まれた無機質な空間が広がっているだけだった。イザナギは時の流れすら忘れるほどの悲しみの中で、心なきまま愛するイザナミの亡骸を出雲の国の火場山に埋葬した。宮殿に戻り扉を開けると、そこにあるはずの愛する妻の姿はなく、幻影だけが脳裏を揺りるばかりだった。互いに結婚を誓った雨の御柱の前に座り、泣けば泣くほど思いは深く、思い出せば出すほど寂しさは募るばかりだった。この後イザナギさんは、怒りに任せてこの火の神様、イザナミの死の原因となった神様を切り殺してしまいます。自分の子供を殺しちゃいました。これが母と父の違いなんでしょうか。
でもある意味イザナミは受け入れてたんじゃないですか。
どういうことですか。
それだけ愛してくれてた。
ああ、なるほど。でもこの愛してくれた方、この後とんでもないことしますよ。
はい。そこが A ですよ。
はい、じゃあ続いてそのまま参りましょう。P44 のイザナギ、黄泉の国へということで、黄泉の国へ行ってしまいます。どうしても諦めきれずに、愛した者の死をただただ受け入れることができず、深い悲しみの底に落ちてしまったイザナギには、もう考えて行動するだけの力が残っていなかった。ただただ今はイザナミに会いたい、もう一度だけでも、その思いだけがイザナギの体を動かしていた。出雲にある四方平坂、黄泉の国の入り口と伝えられている大きな岩に囲まれた地下への入り口から、イザナギは長い長い下り坂を降りていった。いつ終わるかを想像もできないほどの長い長い坂を降り続け、地の底にまで至ったイザナギは、突如として現れた大きな神殿の存在に驚かされる。進む道はすべてその神殿によって遮られ、その扉は固く閉ざされていた。閉ざされた扉の向こう側に向けてイザナギが声をかける。イザナミ、迎えに来たよ、一緒に帰ろう。しかし返事はなく、変わらない不気味な静寂だけが辺りを支配していた。どれだけ待っても返事はなく、やはりダメかとイザナギが諦めそうになったその時だった。お願いします。
イザナギ、
いいですね。なかなかいい感じ、
はい、よかった。
いい具合に
OK いただきました。
はい。どっからか心に直接語りかけてくるような声がしてきて、その瞬間イザナギの心は大きく震えた。そう、その声はあれほどまでに強く愛したイザナミそのものの声だった。じゃあちょっとこの後会話が繰り広げられますが、やってみましょうか、
はい、やってみるんですか。私結構ラジオでこういう目に最近よく合うんです。
やりましょう。
はい、
はい
はい、
じゃあいきますね。
はい、
声が聞こえてきたところからですね。
はい。
イザナミ、イザナミ、
どうして来たの。
いいですね。
はい、
じゃあイザナギの心中になってやらせていただきますね。
はい。
どうしてって、まだ僕たちが作ろうとしていた国は完成してないじゃないか。だから一緒に帰ろう。イザナミ、
ごめんなさい。
いいですね、やっぱり。なんか上手ですね。ついつい止めてしまいましたけども
。 ありがとうございます。
え、
私はもうそっちの世界には帰れない体になってしまったの。もっと早く来てくれたらよかったのに。
どういうこと。イザナミはすでにヨモツヘグイを済ませてしまっていた。ヨモツヘグイとは、黄泉の国のかまどで煮炊きしたものを口にしてしまうこと。日本では同じ釜の飯を食った仲という言葉がある通り、食事を共にすることによって同族意識が芽生えるという風習がある。一口食べてしまったら最後、イザナミはすでに黄泉の国の住人となってしまっていたのだ。 じゃあここで一旦止めましょう。今回前半の部分が終わりでございます。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということで神谷小路の続き参りましょうか。ただ僕はねちょっと一個だけ思っていることは、
はい、
このよもつへぐいを済ませてしまったっていうね、
うんうんうん、
で僕がついついこうして思ってしまうのは、
はい、
いつ食ったんだろうと。例えばイザナギが来る5分前だったのか。なんかこういう今の映画とか漫画の手法じゃないですかこれって。早く来てくれたらよかったのにって。なんだっすかねこの712年古事記成立の時代からこういうなんか王道みたいなあるんすか、物語の作り方みたいな。
あるんですかね、
この時代の人間が作ってることでしょ。
そう、
しかもそれが1000年以上経って今でも使われてるんですよこれ、
うんうん、
物語として、うんうん、手法として、
うんうん、手法なのかな。もしかしたら逆にそれが本当の人間の心理っていうか、そうなってしまう。だからそれを素直に書いてるから昔からあって、それを忘れてきてるから今が手法になる。
まあとにもかくにもイザナミさんはもう、
うん、
人間界、まあ、こちらですね、地上界に帰れない体になってしまいました。
なっちゃいましたね。
イザナギの絶望はさらに募っていく。そんな、
ごめんなさい。
まあでも嫌ですよね。嫌だとイザナギはここで絶叫するわけですけども、ただ絶叫しまくったあまり、嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ嫌だ、末っ子だから気持ちよくわかるんですよね。納得いかないですよ。ですね、
だ
この嫌だの感情は何が入ってるか、さっき言った、
はい、
俺が来るまで食うなよと。
あ、え、
ちょっとわがままでしょ。わがまま、末っ子だから、なんでここで食っちゃったのみたいな、
うん、
食わなきゃよかったじゃんみたいな。
あ、
食わなきゃよかったじゃん、おめえの都合じゃねえって感じなんですけど。
そう、びっくりした。
だからいろんなね、ただただこの嫌だにはいろんな感情がこもるわけです。自分自身に対する後悔もそう、
うんうんうん、
なんでもっと早く行かなかったの、
うんうん、
俺みたいな、まあいろんなね感情がとにかく爆発してしまいまして、
はい、
まあイザナギさんはもう絶叫してしまうわけですけども、
はい、
これがあまりにも人間臭い、それが日本の神々の真実の姿だったと、
うん、
ただこれに対してイザナミさんはこう言葉を返してくれます。どうぞ。
わかりました。
え、
私もあなたと過ごしたい気持ちは山々です。だからもし許されるならば、もう一度地上の国へ帰りたい。そのことを黄泉の国の神に相談してきます。
おー、またまたこれが物語としてね、
はい、
山場が生まれるわけでございます。ただこれでイザナギさんはまあ喜ぶんですけども、はい、とんでもないことをこの後してかしてしまいます。じゃあそんな子供のように喜ぶイザナギに、イザナギさんは本当に喜んだんですね。釘を刺すようにイザナミが言う。どうぞ。
でもお願い、約束して。待っている間決して私の姿を見ようとしないで。
え、あ、あ、う、うん、ダチョウクラブ。
う、うん、
あの、
はい、
見るなというね、
はい、
押すなよみたいな話じゃないですか。押すなよ押すなよ押すなよ
ですね。
これやっぱなんか物語って本当あるんすかね、なんか本当思いますよね。じゃあここから大変なことが起きてしまいます。
起きそうですね。
続いてまいりましょう。史上最古の夫婦喧嘩勃発ということですね。夫婦喧嘩。イザナギは待った、長い長い時間をひたすらに待った。しかし一向にイザナミが帰ってくる気配はなく、やがて時間の感覚がなくなってしまうほどに、イザナギには時が過ぎ去っているように感じた。心とは弱く移ろいやすいもの。長すぎた時間はイザナギの心に疑心暗鬼を生じさせ、良くない考えが次から次へとその心に浮かんでいった。黄泉の神との交渉がうまくいってないのだろうか、大丈夫かな、一緒に行ってやりた方がよかったんじゃ、ダメだ、もう待ってられない、僕が行かなくちゃって行くなよと。待てと。
分かってたんですね、行きそうなのが、
そうですね、しびれを切らしてしまったイザナギはイザナミとの約束を破り神殿の中へ入ってしまった。これが再びの悲劇の始まりだった。神殿の中は漆黒と言っていいほどの闇に包まれており、一寸先すら何も見えない状態が広がっていた。感じられるのは凍りつくような冷気と不気味に落ちる水滴の音だけ。イザナギは左の髪に刺していた眉毛の櫛を取り、その歯を一本だけ折るとそこに火を灯した。火はゆらゆらと揺れながら辺りを照らし出した。そこら中に散らばる骨、何かに侵食されているのか、鍾乳洞のように凸凹な岩壁、それにはっきり言って臭い、腐乱した死体の匂いだろうか、おぞましい匂いがそこら中に充満していた。一歩二歩、ゆっくりゆっくりと探るように歩みを進めていくと、その限りなく狭い視界の先に何かが入ってきた。地面に横たわる何か、その周囲にはっきりは見えなくてもおぞましいものがたかっている何か、腐敗し腐臭を放っている何か、こちらに気づき大きく目を見開いた何か、かつて愛した妻の形をした何か、そう、それは腐乱し宇治にたかられたイザナミの姿だった。やりやがった
ねえ、
だから見るなと言ったのにって、
ねえ、味噌やから釘も刺したのに
イザナギさん分かってたんでしょうね、
きっと
あいつ絶対見るわと、
見る
ただもうちょっと言い方なかったのかなとこれね、さらにその見るなって言ったことに対してまた見てしまう男なわけでしょ。うん、そこまでちょっとまだ読みが浅かったと、
浅かった
ん
ですね、
もう一歩踏み込んでほしかった
ね。
でもう一歩踏み込むとしたらどう踏み込みます？女性だったらどう言ったらイザナギ見ない、イザナギ見ない言葉で言える、
見たら二度と変えられへんでっていう感じですかね。
ああ、私に会いたくてももう無理やでと、
はい、無理、見たら終わり、
それなら待つかもね、
ね
ー、それなら待つかもね、うん、ただちょっと旦那の対する認識が浅かったかな
そうですね、まだ若いから、
まだ若いからね、まだ若いから、まだ若かったからかもしれないですね、
はいはい、
ただこれによって大変な出来事が起きてしまいます。目を見開いたままのかつて愛したその何かが恐ろしい形相で口を開いた。どうぞ。
イザナギ見たな。
あ、怖い怖い、女性の見たなほど怖いものないっすね
ねえ、
なんか携帯見た後みたいですね、なんかね、女性の携帯見て、見てはいけないもの見てしまったみたいな、
見たみたいな、
あ、やっちゃいましたね、
やっちゃいましたね。
ただですね、
はい、
まあ腐乱したとはいえ愛した妻なわけですよ、
はい、
かつてあれほどまでに愛した妻、再びの生活を求めて黄泉の国にまで追い求めてきた妻、うん、手を取り抱きしめ口づけを交わした大好きだった妻イザナミ、
はい、
変わり果ててしまったとはいえこれがイザナミであることに変わりはない。たとえ黄泉の国の住人であろうとも、腐乱していようとも、宇治がたかっていようとも、大量の雷神を従えていようとも、これはイザナミさんですから、
はい、
愛した妻ですよ、だって、
はい、
まあ僕だって愛した妻でしたら、はい、それはギュッと抱きしめますよ、ましてや
ギュッと抱きしめる、はい、
神様ですから、
はい、
この方ね、
はい、
神様ですから、
神様ですね。
そう思ったイザナギはイザナミにゆっくりと近寄り、優しい微笑みでイザナミの手を取り抱きしめ、図に逃げた
もうですよね
逃げちゃダメでしょと、
ねえ、
ただね、僕実はここの最初に読んだ時にやっぱ一番嬉しくなったんですよね。別に嬉しくなったっていう変な意味じゃないですよ、
うんうん、
神様って本当にこんなのなんだっていう、親しみやすさという意味でね、安心したって言えばいいんですかね、
はいはい、ここがでもだから男ってっていう感じだよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、だからお前らはっていう
そうそう、ねえ、
来るなと言ったのにね、
言ったのにで逃げるって、
逃げて、
なんだ
そうなんですよ、まあ、結局この後ですね、とんでもない、まあ、追走劇が始まってですね与物仕込めというとんでもない女に追いかけられ、はい、その後雷神に追いかけられ、はい、イザナギはギュアーと逃げ回りまくり、はい、最後は結局イザナミさんが追ってくるわけですね、
はい、
で結局でもなんとかですね逃げ切ったわけです、
うん、はい、
はい、 逃げ切ったわけなんですけども、その時ですね、最後に入り口を塞いでしまいました、
はい。
まあ、ちびきの岩という1000人がかりで動かせないような巨大な岩を、
はい、
火事場のバカ近いなんとか動かし、そのままよもつ平坂の出入り口を塞いでしまった。 P57 ページですね、
はい、
ゴン、鈍い音が響き、イザナミがその岩にぶつかったことが分かったと。両手で岩を押さえる背中越しにガリッガリッと爪をかきたて、すすり泣く声とともにイザナミの怨嗟の声が聞こえてくる。かつて愛し合った者同士がどうしてこんなことになってしまったのか。ではどうぞ。
イザナギ、ひどいよ。どうしてこんな。
ごめんよ。イザナミ。こんな感じかなと。
ですね。
多分情けない感じかなと思ってまして。
はい、許さない。絶対に許さない。一生許さない。
ごめんよ。
絶対に許さないから。あなたの一番大切なものを一生奪い続けてあげる。
え？
あなたのしたことの復讐に、私はあなたの国の人たちを毎日1000人締め殺します。
ちょっと待ちましょう。一回止めましょう。
はい。
俺ら関係ないやん。人間関係ないやん。
ねえ。
俺ら何も悪ないやん。殺されるけどさ。
はい。締め殺しますけど。
締め殺されるけど。悪いあんたの旦那やん。
ねえ。
まあじゃあ続きいきましょうか、はい。その言葉に対して。そんな。
全部あなたが悪いのよ。
まあね。じゃあいきましょう。
はい。
愛しい妻よ。ちょっとかっこいいかな。突如としてイザナギは威勢よく声を張り上げ、かつては愛した妻の関係のない人間たちを巻き込むという理不尽な行為を必死になだめ止めにかからなかった、
はい、
なんて言ったとか、
なんて言いましたか、
はい、いきますね、
はい、
では君がそうするというのなら、僕は毎日1500人の人々が生まれるようにするまでさ、どや
ー。何威勢よく言ってんのって。
違うだろうと。違うだろうと。
ねえ。
まあね、こうして全人類の運命を巻き込むことになった史上初にして最大の夫婦喧嘩は幕を下ろしたっていうことなんですけども、
はい、
ただまあこれは笑い話になるんですけどもですね、うん、あのイザナミさんの力の方が実は最近強くなっているんじゃないかと、
うんうん、
だから少子化なんじゃないかというふう
に。あ
イザナミさんもうちょっと頑張ってもらわないと。
そうですね、
ちょっとこの国の未来が、
はいはい、
だからね、イザナミさんとイザナミさん仲直りさせないことには。
そうですね、
ちょっともしかしたらこの少子化は止まらないのかもしれない、
うん、仲直りしてちょっとこうね、いい気持ちにさせてあげないと頑張れないのが男性かも、
ね、ただね、申し訳ないんですけども、男性の自分から言って申し訳ないんですけども、はい、これ男が悪いですよ。本当に
やっぱり
だと思いますよ、
は
い、
そうは思ってるんですね。でもやっちゃったんですね。
でもやっちゃった。そう、でもやっちゃった。子供だから。
ね。
いやでもね、僕は本当にこういう個人の親しみやすさが本当大好きなんです。でこれが本当に神様ってこういう存在なんだって、ねうんうん、人間みたいじゃんって、
うんうん、
俺たちもまあ、決してこういうことしろって言うわけじゃないけども、うんうんうん、でも神様でも完璧じゃないんだからこそ、うん、俺たちもちゃんと欠点を抱えながらそれでも成長していくために、うん、こんなことは二度としないって思いを持っていくような形で常に共に歩んでいければいいなと思ってます、うん、そんな親しみやすい古事記の物語を今日もお届けさせていただきました、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
あと1分でございますが、じゃあとしこさん、はい、今日の一言何かございますでしょうか。
ね、もうやっちゃうもんや、神様も人間もやっちゃうもんなんやなということが分かっただけでも、
はい
ね、それ言い悪いじゃないですからね。
言い悪いじゃないんです。
やっちゃった、
ね
はい、あとはどう修復するか、は
い、そうですね、はい、そう、あとのことどうしてい
くか、あとのことをどうしてい
くか、まあ、この後結構立派なことをしますから、イザナギさんは、はい、はい、じゃあこれからもまたお楽しみにお待ちください。今回はですね、2月でお届けさせてきました荒川のていうか神様って何でございます。今日も聞いてくださってありがとうございます。またこれからの未来も明るく楽しく元気よく旅に参りたいと思います。今日も本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。